石塚香織です。情熱新潟、今回は来年創業100周年を迎える久住電機株式会社代表取締役社長久住武さんです。久住電機株式会社は長年新潟の公共事業をはじめ企業の電気設備や通信設備を手掛けています。株式会社代表取締役社長久住武さんに渡辺智代アナウンサーがお話を伺いました。
会社の創業について教えてください。
は
い、
当社、来年で100年というところなんですけども、大正7年から始まりまして、もともと古町の方の、商店街の一角、そういったところから家電であったりとか電球だったりとか、販売したりといったところが多分スタートだったと思います。
その中でどんなところに目をつけて事業をされていたんですか？
そうですね、その当時、電気の普及がどれくらいあったのかっていうのはなかなかわからないところではあるんですけれども、その電気の供給の部分であったりとか、そういったところに目をつけ始めて、電信柱ありますよね。
はい。
もともと木で作られてたものだったりとか、ああいったのを施工してあったりとか売っていったりだったりとか、そういったことしながら徐々に視野を広げてたのかなと。
その中で特許も取得されたっていうことなんですが、それはどういったものでされたんですか？
今当社にも置いてある形式工具って言われるものになるんですけれども、ドラムロールって言って大きいケーブルをまとめているものがあるんですけれども、ケーブルを引き出す時の利用に使うものであったりとか、あとはその今でこそ高所作業車っていうものが多様化されてますけれども、ああいったのがない時の線を渡す時のブランコみたいなものだったりとか、そういった工事現場をね、よりよく安全に、どうやったら作業効率が上がるのか、こういったのがあったらいいんじゃないかっていうものを作って、それを形式工具というふうな形で、全国的に販売というか、昔はありましたね。
昔から高い技術力があったっていう、
冒険心があったのかなって僕は思いますね。我々が何かを提案してやっていこうと、そういったチャレンジ精神があったのかなというふうには思いますね。
500年今歩んできて、時代とともに関わる事業も変わってきますか？
はい、我々どちらかというと技術力を買ってもらう職種になりますので、当然その時その時の求められる技術っていうものは変わっていきますんで、そういったものに対して、より敏感にそういった技術をいかに習得して、時代の流れに反さないようにやっていければなというふうには考えてやってますけれども。
今携わっているものですと、何が主になりますか？
僕のところは久住電機っていう会社名になるんですけれども、どちらかというと通信工事事務所、オフィス等である電話設備であったりとか、ネットワーク設備であったりとか、放送設備であったりとか、そういった通信工事的な部分の方が強くてですね、結構みんな勘違いされるんですよね。その電気業界では、お前電気ってつくけど電気屋じゃないよねっていうことの方が多かったりして、タイアップしているブランドというかメーカーさんも通信工事の方がメインで付き合わせてもらってたりするんで、電気ってついてていいのかなって自分でも疑問に思ったりは昔からしてましたね。
通信工事ってなると、具体的にはどんなことをされるんですか？
本当に電話設備っていうのが一番分かりやすいのかなと。各グループ各島に電話機ありますよね。
はい。
あれの集合設備というか、例えば A グループから C グループに内線をかけるとか、転送をかけるだったりとか、外線が何本あってとか、オフィスで使うシステムという部分になるんで、ただ最近は携帯電話っていうのが広く浸透してしまっている部分があって、なかなかそこでその、固定電話って言われるものがオフィスでどうなのというのが、業界ではありますけれども、そういった中でも逆に技術力っていうのが上がってきて、併用して使えるようにするっていう技術も全国的に見ると増えてきてますね。
日々進化する中で、どういうふうに事業をしていくかっていうところに、
やっぱり敏感に反応するというか、アンテナをどれだけ張ってといったところが、やっぱり一番大事なのかなというふうに感じておりますけどね。
時代の変化に即して様々な事業を手掛け、来年100周年を迎える久住電機。久住社長が社長職を受け継いだのは10年前、28歳の時でした。
歩んできた中でターニングポイントになった時期っていうのはいつですか？
まあ、分岐点になったなっていうのはやっぱり10年前にこう社長に就任するっていうことがやっぱり一番大きいタイミングだったのかなというふうに思いますね。
先代からあなたがなりなさいっていうことでなったんですか？
いや、まあ元々東京に僕ずっと働いてたんですけど、戻ってきてまあ2年3年ぐらいのタイミングだったんですけど、まあ、先代が90周年は行いたいというふうにまあ強く思っていた中で不幸がありまして、まあ、先立ってしまったといったことがあったので、まあ、僕の就任と90周年といったところでスタートを切ろうかなというふうに思い、まあ、約10年前に、まあ、スタートした感じですね。
引き継ぎがしっかり行えないまま社長に就任したっていうことですか？
はい、そうですね。当社が何をする会社なのか、どういった会社なのか、事業をしながら確認してる最中で、まあ、そういった形になってしまったので、経営ってどうするんだよっていうことはまあ一切聞けないまま迎えましたね。
当時はおいくつだったんですか？
28ですね。
28ですか？
はい。
手探りで駆け抜けてきたっていう感じですか？
まあまあ、うん、それなりに、まあ、対応しながらどうにかここまで来たかなというか、まあ、ある意味あっという間の10年間を過ごしてきたかなというふうな感じですね。
社長の力の種は何でしょうか？
やっぱりつながりといった部分でしょうかね。まあいろいろな助けであったりアドバイスであったり、まあ、協力であったりいったことをしていただいた中でこの10年間というのが、まあ、過ごせてこれたのかなと。当然ね、従業員のフォローアップがあって、あるいはまあ先代とのつながりがある代表の方々が助けてくれたりとか、そういったことがまあ様々あった中で、まあ、現在があるのかなというふうには思いますね。
地域経済への関わり方についてはどのようにお考えですか？
当社は何か物を売るとか物を作るというところでの仕事をしているわけではないんですよね。そういった何か作るための裏の動きをするような、どちらかというとシステムというか、そういったものを提案して仕事としてやっているわけなんで、その生み出されるもののサポートというか、いかに関わりを持っていけるかなというふうなことが、まあ、今考えていかなければいけない部分にはなりますね。
地域に100年根ざしてきた人脈だったりとかネットワークっていうのが生きてくるっていう可能性もありますよね。
まあ、ぜひ生かさなければいけないというふうに思いますね。まあ、せっかくその100年歴史としてやってこれたっていったところ、ここはまあ考えてやっていかなければいけない部分ですよね。もう100年続いてるよっていうのがいい武器になればなというふうには考えておりますね。
今新たに取り組みをされてるんですよね。
で、まあ、取り組みをまあしたい、まあ、目標というか目的というかになりますけども、この新潟という地がね、どういったら活性化していくのか、地域にいかに根ざしてやっていけるのか、まあ、当社自体がまあどちらかというと受け身の会社というかね、求められて初めて仕事につながるというふうなことが多いんで、これからは自分たちからアグレッシブに提案ができるような、そういったスタイルっていうのを作っていければなと、地域が、ね、少しでも明るくなるような関わり方ができればなというふうにはふわっとイメージしてます。
それでは将来を担う若者にメッセージをお願いします。
人間は自分で頑張ってるっていうふうに言う方が非常に多いです。しかし頑張ってるって自分で言っている以上、僕の中では頑張ってる人間だとは思わないような生き方をしています。その中で周りの人から頑張ってるね、ありがとう、そういうふうに言ってもらえるような人材になることが僕は一番大切なことだと思いますので、そういった意味で頑張っていっていただければなというふうに思います。